青空 FM 第29回目。第29回目はゲストにアイザックさんをお迎えしています。アイザックさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では最初に軽く自己紹介をお願いします。
はい。ツイッターでアイザックと名乗っております。職業は、独立系の SIR で SE をしていまして、今年でキャリアで言うと3年目ですね。基本的に客先で常駐しながら、ウェブサイトの構築なんかをやってるので、広い意味ではウェブエンジニアっていうような感じでお仕事してます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。アイザックさんと最初にお会いしたのって、あれですかね、エブリアンアウトプッターのイベントですかね。それ以外ってありました？
多分その辺だと思うんです。どうだろう。
なんか応援する会とかのイベントで。
応援会の関係、直接お会いしたのは、その前に一度、プレードさんでやられてた、転職 LT。
はいはいはい、はい、はい。
で、その時に、それまでこう、お互いなんとなくこう、タイムラインは見てたけど、ところで、ちゃんとお会いして、あなたがっていうのはあったかなと思ってます。
なるほど。結構あれですよね。その後ですかね、モブプロの話でちょっと盛り上がったりして、
はい、
うん。っていうのがあって、で、まあ、その、10月、11月ぐらいに、
はい。
出たいって話になって、はい、今4月になって収録をしている、大変お待たせをしました
っていう感じが。やっと出れました。
ありがとうございます。
こちらこそ読んでいただいてありがとうございます。
普段から聞いていただいてるっていうのをちょいちょい聞いていたんで、ありがとうございます。
割と楽しみに聞かせ
ます。それで、ちょっと自己紹介の話になっちゃうんですけど、はい、まあ今、SIR で働いている、はい、客先常駐で、
はい。
ウェブ系の開発やっているってことなんですけど、主に担当されているのは、まあ、フロント、バックエンド、まあ、あとインフラ周り、どのあたりなんですかね、
は
い。
基本的にはバックエンドの周りをやってます。うん、で、今までやったのって大きく2つお仕事があって、うん、ウェブサイトの構築を CMS 化するっていう場合に、Drupal っていう CMS を使ってるんですけど、海外ではよく使われてて、国内だとまだまだシェア少ない。CMS ではあるんですが、そのDrupalに既存の、静的なものを置き換える。その時に、じゃあ、どういうふうに設計しないといけないんだっけ、管理画面どういうふうにデザインしましょうかみたいなのを僕らがやって、オフショアに、作ってもらう。で、それを帰ってきて受けてテストする。みたいなのが一つのパターンと、で、今やってるのが、新規サイトを作る中で、バックエンドで少し API を叩いて、静的なページを呼び出しをかけるっていう簡単なスクリプトを、バックエンド側で作っていて、そこの設計構築、テストまでの一連の流れを私が作業者でやっているっていうような、二つの大きな仕事を客先でやってます。
じゃあその CMS 周りとかだと、はい、主にバックエンドとか、はい、その CMS の設定とか、はい、インストールとかをやっていて。
そうですね。まあインストールはインフラ側でやってる部分もあるんですけど、うん、そこをもうじゃあどう設定しなきゃいけないんだっけとかっていうのは多少僕らの方でパラメータいじったりとかしてます。
で、その二つ目の方の、はい、もともと静的なサイトだったのを、ちょっと動的な部分を含めるみたいな感じで、はいはい、API を叩くって部分を、まあ、メインでやられてるって感じ、
はいはい、
でそれは技術的にはどんな言語とか、まあ、仕組みを使ってやってる感じですか、
はい、技術的には、PHP7 を使って、
うん、
いわゆるバニラ PHP という形でフレームワークは特に使わず、
うんうん
まあ、PHP で、他で作ってる API を叩いて取りに行ってヘッダーとフッダー表示して、
うん、
であとは静的コンテンツとそれにくっつけて、みたいな形で画面表示を、やる、こう、簡単なスクリプトと、それに紐づく、こう、なんていうかね、API のパラメータとか定義を裏で持たせたいんで、その辺をこう、まあ、設計したり、書いたりっていうのをやってるようなところですね。
フロントは何でその API を叩くんです
か？フロントは、フロントは API 叩い、フロントが JS で確か叩いたと思うんですけど、フロントは別のチームが作っているので、うん、完全に僕らバックエンドで、すでに作られたものを呼び出すだけ。で、そのフロント側のチームは別で、自分たちで HTML と CSS と JS とで書いて、っていうので分業しているような形。
なるほど、なるほど。じゃあ、その、本当に既存の API との、まあ、間みたいのを作るって感じ、ね。
そうです。
なんですね。
はい。
PHP7 系で、はい、そのフレームワーク 使わなかった理由、まあ、多分ララベルが一番あれだと思うんですけど。
そこはですね、うん、まあ、プロジェクトの元々の制約が関わってるところだと思うんですけど、もともとそこまで大きくなる話ではなかったっていうふうに聞いていて、っていうのも、私入ったの途中から、その、要件定義をやってた、まあ、ウォーターフォールでいう要件定義をやっていたタイミングでは、そもそもそんなに大きなプロジェクトではなかったので、まあ、バニラ PHP でいいだろうと。フレームワークとかいらないよねって話で進んでたら、どんどんどんどん話が大きくなっていって、結果的には、それで足りんのみたいになったけど、もう動いてるんでしょうがないっていうような状況ですね。
なるほど。じゃあ、一から自分でこういう API があってこういうことをやらなきゃいけないよね。じゃあ、アイザクさん一からお願いねじゃなくて、すでに誰かがある程度レールを引いたものに途中から乗っかってやり始めたら、
はい、
燃え出したみたいな。
そうですね。まあ、いろいろ、まあ、関係者たくさんいる中で、うん、こう、あれもこれもっていうのが増えていくのは、まあ、しょうがないところであるんで、お仕事してるな。まあ、その中で、僕、まあ、その、末端にいる、僕でなんとか声を上げて変えるっていうには、力及ばずだったっていうのが、うん、まあ、その、一言で言ったらそういうことですよね。
それはその、組織構造としては、アイザクさんが作業者としていたときに、はいはい、アイザクさんも完全に誰かから言われたことをやる感じだったのか、あるいはその、ステークホルダーみたいな人と会話ができる立ち位置にいたのか。
どちらかといえば後者ではあるんですけど、うん、その会話をするにあたって、まあ、もう一個レイヤーがあって、
うん、
自分のと、その、まあ、いわゆるマネージャーが、もう一人自分たちのところにいて、
うん、
そこの、そのマネージャーが窓口で、ステークホルダーだった。
あ、
だったり、その自分が客先にいる時のお客さんと話したりっていうのを、その人がやっていたので、そこ、僕が直接全ステークホルダーに声かけとかじゃなかったんです。なので、ちょっとこう一回、その人通って、全部やり取りが走ってたので、
うん、
把握できてないところも多かったり。
で、その、直接話せる人もいれば、大体はそのマネージャーを通してになって、ね、ぶっちゃけ、そのマネージャーはどうだったんですか？優秀だったんですか？
うん、優秀っていうの切り方もいくつかあるとは思うんですけど、うんうんうん、マネージメント側としては優秀な方だとは思っていて、うん、なので、どっちかと SE の、能力の中で言うと、コミュニケーションだったり、技術的な部分と、そうじゃない部分の翻訳っていう部分。あとは、コントロール。ここに関してはすごく長けていた方で、
うん、
ただ、一方で技術的な部分にはそこまでこう、強い力だったり関心もなくて、まあ、あとは、その、お前がその作業をやるんだから、ある程度任せるよって、ドンって投げてくれるような形。それがちょっとうまく、僕が力発揮できず、力及ばずの部分も重なって、もやっとした感じですね。
で、なんか話を聞いていると、その、最初の要件は要件で決まっていて、うん、おそらく、SIR なんで、契約形態も、受け負いとか受託のやり方であると思うんで、最初の範囲にちゃんと収める努力をする、できなかったのが、範囲の、はい、として一つあるのかなっていうのがちょっとあるんですよね、はい。で、当然後から必要なもの出てくるのもしょうがないと思うんですよ。だって、
アジャイル、取れないですからね。
そう、アジャイルとかスクラムみたいに、その、最初に決めた範囲でやるんじゃなくて、もっと大きな目標に向けて必要なものをどんどん明らかに一つやっていく。要は、不確実性との戦い方の話になると思うんですけど、はい、っていうのをやれば、その後から増えてきたものを優先順位決めて入れ替えてやっていくってことができるんですけど、どうしても SIR の仕事の仕方って、半年なら半年、その半年前の優先順位で全てが決まって、その枠組みで、
そうですね。
昇竜が決まっちゃうじゃないですか。
はい。
で、そこからはみ出たものって、ある種、冷酷な言い方というか、その、この変化を非常に変化しまくっているこの時代に、そぐわないのは重々承知の上で、切り捨てていかないといけないんですよね。
はい。
あるいは次のフェーズでやるとか。
そうですね。
っていう調整が、実は、受託とか受け負いやるエンジニア、これエンジニアに限らなくて、営業とかもそうなんですけど、すごく必要なスキルだと思っていて、はい、なんか結局そこなのかなっていうのを、ちょっと思ったんですけど。
そうですね。そういう意味だと、仕事が増えた原因って、何もその、僕の上のマネージャーだけの話ではなく、お客さん、大きく言うと僕が入ったところお客さんがベンダーで入っていて、そこの窓口がフロントエンドとバックエンドと分かれてあったんですね。バックエンド側が僕の上司で、フロントエンド側が別チームにいて、フロントエンド側が動くとバックエンドで全部跳ねちゃう仕組みになってるので、その、何ですかね。ページ1個表示するにも API 叩くっていうのがあると、ページごとに API を呼べるようにしなきゃいけない。 ていう仕組みとかが、ちょっとですね、いけてない仕組みがいろいろあって、フロント側の要件が増えます。で、それが、バックエンド側に全部通知されてればいいものを、わかんないままいつの間にか増えていて、ギリギリになってポッと増えて、おぉ、やりますかって2日前にページ追加増えます。わかりました、やります。みたいなのが出たりとか。っていうのも、足並みちょっと、大きなチームで、会社単位だとまとまってなきゃいけない部分が、まとまり取れてなくて、まあ、フロントの人たちも夜中までお仕事とかしてたみたいなので、そこにこう、わーってなりました。
あれだ、お隣さんを探せってやつだ。その、自分がいるのはバックエンドで、はい、API でって、こう、絞っていくと、はい、そこだけ見ればいいって思いがちなんですけど、はい、でも、その API ってシステムの一部だよねってなった時に、はい、実はそのシステム全体を見ていて、今言ったようにフロントとバックのチームが別で、フロントでなんか動きがあるとバックにも影響があるってことは、はい、実はそのフロントのチームとすごく仲良くしとかなきゃいけなかったとか、動きを読んでおかなきゃいけなかった。ね、全然関係ないですよ、バックエンドには、ね。なんだけど、システム前提で見たらそうだよねっていう、はい、ある種政治的なところもあったりっていうところですよね。いやー、わかる。
それがですね、こっちとしてはある程度やっていたつもりが、割と握ってたと思ってたところ、フロントエンド側がいつの間にか突き進んでいたっていう、こっちからそう見えるのが何度かあって、毎回こう、って言いながら、いいからやってって、やらざるを得なくなる。お客さんと合意取っちゃったみたいな。
それはなんか、契約的にどうなのとかもいろいろありそうだな、
まあ、そういうのをいろいろ経て、デブオプスとか、担当役割違う人をまとめて一緒にやっぱ仕事しなきゃダメだよねって思いはすごく強くなりました。なんで近代、こういう話がいっぱい出てくるのっていうところが、すごく腹落ちする現場ですね。
なんか、ザ・日本の開発現場みたいな。辛さしかない、ね。
全部喋っちゃうとどこに飛びするかわかんないんで、あれですけど、うん、だいぶごまかしてもこれだけいろいろ出ます。
その、ツイッター界隈とか、強い IT エンジニアの方と会話すると、やっぱり技術専攻の方がすごく多くて、はい、DB とか、はい、ライブラリーとかフレームワークとかにすごい詳しくて、言語仕様とか。で、フレームワークのコード読むといいよみたいな話聞いて、おぉ、なるほど、なるほどって思うんですけど、どうしても僕の中でそれがすごく腹落ちしないというか、その、重要なのはわかるんですけど、それ以上にもっと重要なことがあるんじゃないかっていうのがすごく自分の中でもやもやしていたことがあって、
はいはい、
で、最近僕も、あーって思ったのが、その技術、フレームワークとか DB とかスケールとか、いわゆるテック系の技術を僕が多分すごく極めていても、僕が SIR として、あるいは IT エンジニアとして一番困っていた時期に役立たなかったなっていうのがあるんだなっていうのがあって、はい、今のアイザクさんの話全く同じなんですよ。
ほんとそうです。
どんなに綺麗なコードタップが、どんなに綺麗なインターフェースを定義しようが、たった一言で全てがぶっ壊れるんですよ。
お客さんと合意取ってきたんでってメール一本で、残業が決まりますからね。
で、それって関係ないじゃないですか。はい、どんなに綺麗な SQL 書こうか、DB 構造作ろうが。だから結局ヒューマンスキルなんだよなっていうのがあって。
結局人なんです。
で、それって現場が悪いじゃんとか、転職すればって話もあるし、それはそれで別に正解なんですよ。
そうですね。
それを、その技術、もっと自分がやりたい新しい技術とか、より良い技術の活躍の場を求めて転職するのは全然ありだと思うんですけど、でも、特に内部にいるとそうなんですけど、どうにかしたいって思うじゃないですか。
思います。本当思います。
いろんな、理由とかきっかけはあると思うんです。人がとか、そのシステム自体が気に入ってるからとか、まあ最初に入ったからみたいなあると思うんですけど、どんな理由があるにせよ、やっぱうまくいかせたいじゃないですか。
そうですね。本当。
って思った時に、やっぱそこなんだよなって思いはあって。そうです。すげえよくわかるっていう話聞いてて思いました。
本当にこう、いや、それ技術で解決できるとは思うんです。できないとは言いません。
うん。
ただ、その技術を使うのが聞く人であって、そこにたくさんの、考え方から言葉から何から違う人たちが集まっちゃった以上、そこを取り出す、こう、うまいことをまとめて、落としどころを作る人が、そのスキルを持った人がいないと、しっちゃかめっちゃかになって、瓦解するっていうのは、どのお仕事でも一緒なのかなと。そこを整理する仕事が必要なんじゃないか、そこ、スキルが必要なんじゃないかっていうのは、あの案件を、まあ今も若干入ってはいるんですけど、やってるにあたって本当に思いました。 そこが本当に SIer とかで学ぶべき仕事なんじゃないかな。
いやー、そうなんですよね。特に SIR だとその契約形態がそういう形が多いので、はい、あとその複数のチームが入りがち、
はい、
っていうことがあるんで、まあ、そういうところはすごい、重要だなというか、はい、足りないんだなっていうのは、
その
自分もそうだけど、
はい、
チームとか組織っていうのはすごく感じますよね。は
い、PM が足りないってどういうことなのかなっていうのをその案件やってみて、今の話してみて思ったのは、そこを整理できる人が、できる、スキルと時間と、単価、全部がこう釣り合う人がいないっていうお話なのかな。多分いると思うんですよ。スキル単体で見れば。ただ、単価高すぎてうちだと頼めないよね。とか、火吹いちゃってるからもう無理ですよね。みたいなのがあるから難しい。そこが逆にできるようになると自分の単価は上がるし、会社としてできることはいっぱいあるんじゃないかなとは思っております。
本当そうなんですよね。それを持ってると、やっぱりその、自社サービスでやっても、結局なんだかんだ大なり小なりあると思うんで、企画とか営業からそういう作業とか、話が降りてきたりとか、他のチームとやり取りするってことは別にどの契約形態でもある話だと思うので、よっぽど規模が小さくない限りは。なんでやっぱそういうスキルって本当大事だなーって思いますよね。
本当にそうですね。PHP いくらかけようが、そういう人が一人いるかいないかだけで、プロジェクトの中にいるメンバーのこう心理的安全性、まああえてバズワード使いますけど、うん、それが全然違ってくると思ってて、いても問題起きたら一緒なんですよ。
そう、本当そうなんですよね。
それで僕は、最初、ちょっとオープニングとこ話戻すと、フォルテさんと出会った頃は、正直その辺全く火吹いてなかったんで、めっちゃこう、アウトプットしたい、したいって言って、外に出まくってたんですけど、1月以降できなかったのはそれの、それがこの4ヶ月ほど続いてたせいではあったので、もう、ほんと、足りないなと思いましたね。自分にも周りにも。
いやー、そうなんですよね。で、そういう人って外からなかなか入れづらいっていうのもあったりして。うん、
ですね。
その、アイザクさんみたいにそれが、その、外も知ってて、そういう中の辛さも知ってる人だと、はい、そういう動きをしやすいんですけど、やっぱ中しか知らない人だと、わかんないんですよね。
わかんないと。
とにかくただ辛いってだけ、で、開発ってそういうもんだよねってなりがちになっちゃってて。
絶対そうじゃないですよ。絶対そうじゃないです。何のためにじゃあスケジュール作るんですかって、何のために予算決めて話し合ってするんですか、じゃなきゃいらないっすよって。
もうなんか辛さしか本当になくて、
そうですね。
でも外目向けるといろんなやり方やってる人がいて、でなんだろうな、そのデボプスでもスクラムでも何でもいいんですけど、それをそのまま持ってこようじゃなくて、何かそこで自分たちの現場に合わせて入れられるものが必ずあるはずで、でそれが現場を良くするはずなんです。
そうなんです。そうなんです。なんとかこう、自分たちに応用を聞かせるように、こう、消化して持っていけるように。だから、改善ジャーニーなんかは、それの典型だと思っていて、アジャイルとかっていう、その、プラクティスとしては知ってるけど、直接使えないよねを、こう、橋渡し、日本語の文献として綺麗に橋渡ししてくれてる、いい文献かなとは思って、何度も読んでるんですけど、まだ自分の中で落とせてなくて、ほんとちょっとずつこう、つまみながらやってるような中ですね。
あれって、その、改善ジャーニーの話なんですけど、すごくいい本だし、僕も大好きなんですけど、はい、改善ジャーニーに限らず、ああいう系の本の唯一の欠点と言ってしまってもいいかもしれないですけど、再現性がないっていうのがあって、
はい、
あの状態を作れて、改善ジャーニーを読んでれば同じことができる可能性は高いんですけど、残念ながら、ケースバイケースなんですよね。
そうですね。変数が多すぎて、再現できないです。
で、改善ジャーニーを読んで、あれ、あのようにやりたいってなった人のスキルとか、その人を取り巻く、
はい、
今おっしゃったような変数、状況とか、上司とか、
はい、
同僚とか、仕事の内容もそうなんですけど。
そうですね。
っていう部分がやっぱりあるので、結構、現実との落差に打ちのめされるというか、
そうですね。よくできただけに辛いところはあるというか、なんかこう、まあ、こういう例えでいいのかあれですけど、 その、刑事もののドラマとか見て、その、太陽に吠えろ見て、あれ、こう、刑事になりたいっていう人よりも、踊る大捜査線で見て、なりたいって思って入ったらもっと落差があったみたいな。なんか、自分の中で、アジャイルの本当、アジャイル侍とかそういうのが、いわゆる太陽に吠えろみたいな原点的なところで、あの、改善事案には踊る大捜査線みたいに、こう、ある程度翻訳して近いけど、でもやっぱりまだ違うんだよね。やっぱりまだ現実って壁あるよねっていうのを見て体感してなんか毎回こう誰かが屍がその辺に転がってるみたいなそんな感じなのかなって自分も屍の一人として思うところであります。
いやー本当そうなんですよね。でじゃあどうすんのって話が一個あって、で、こ個人的な意見で、それが絶対解というか唯一解でもないと思ってるんですけど、多分辛いの承知で、黙ってやるしかないんだよなって結構あって、要はその、二人目を作ろうとか、その、ムーブメントって言い方をするんですけど、裸で踊る男だったかなっていう話が一個あって、海外の動画だったと思うんですけど、なんか、丘みたいなところで、その日光浴みたいな、ピクニックみたいなしてる人がいっぱいいる中で、一人だけ裸で、まあ上半身裸なだけで、その、リゾート地みたいな感じなんで、水着着てるみたいなイメージしていただけるんですよ。みたいなところで、一人超楽しそうに踊ってる人がいるんですよ。で、その動画自体、10分とか15分、もっと短かったかもしれないですけど、なんですけど、冒頭数分はもう、人が、その、ある種、みんなのんびりしてるのに、一人だけ上半身裸の人が踊ってるだけなんですね。
何やってんだって感じですよね。
ですよね。でも、それが、数分経った時に、一人参加するんですよ。
おー。
で、一人参加した、これ二人目の男というか、二人目なんですけど、二人目が参加すると、なし崩し的に三人目、四人目、五人目つって、バーって人が集まってきて、何が楽しいか分かんないですけど、そこで楽しそうに踊っている集団が起こる。これがムーブメントだっていう動画があって、で、まさに現場での開発とか改善ってそうだよなって思うところがあって、何でもいいんですよ。看板でもいいし、振り返りでもいいし、見積もりをなんかうまくやろうと思うし、何でもいいんですけど、誰かが一人それをずっとやっていて、かつ押し付けるじゃない。あ、俺はこういうやり方やってるよってだけ。
粛々とその人が、もう普段ずっとやってて、なんか目についた時に二人目ができるかなみたいな流れなんですかね。
で、あとうるさく言わない。もうこれいいからやろうぜって言わない。はい、ただやってて、なんかあいつ楽しそうだなとか、あいつ毎日ステージで帰ってんな。まあ、だいたいそういう場合ってステージで帰らないんですけど、比較的早く帰ってんなみたいなのが目に見えてくると、二人目が現れるんですよね。
確かに。お前何やってんのって聞かれた時に、二人目ですよね。
こういういいやり方があってみたいな。ああ、それいいじゃん。ちょっと俺にも教えてよってなると、勝ちっていうのがあって。
そうですね。誰かに勧められてこれやれよって言われるより、俺がこれ見つけたの方が、やっぱ人間、モチベーション違いますもんね。
で、その、誰かに言われてで、なるほど、自分もそうだわって思う話を、例え話が一個あって、あの、漢字、まあ、これも誰かから聞いた話なんですけど、漢字、思い出せないことよくあるじゃないですか。
ありますね。
で、調べ始めた時に、隣にいた人が、あ、その漢字は、こういう風に書くんだよって言われたとして、あ、なるほど、つって思い出したとしても、調べるの多分やめないんですよ。変換して、画面で見るまで、やるんですよ。隣で言ってるのに。
すごく身に覚えがあります。
ですよね。僕もそれ聞いて、で、実際自分も同じことやって、あ、確かにって思って。だから、その、人は変わらないとか、人は動かせないよねっていうの。事実、もう事実なん
ですよ。そうですね。
でも変わることあるじゃんっていうのは、変えたからじゃなくて、その人が変わっただけであって、変えたんじゃないんですよ
ね。そうですね。もうそうか。改善ジャーニーの第一章がまさにそれの話をしてましたよね。
うん、
で僕ら多分読んでる人たちって2章3章どんどん先に行っちゃうから、そのどうしても後半の明るいところに目が行きがちで、その前に主人公は一人で粛々と誰にも何も言わず外にただ出て、それを持ち帰って一人でずーっとやってた時期があったんだ。そこのこう下地作ってる期間あったんだよっていうのを飛ばしがちな、だったっていうのをここにはもうなんていうかね、あの、なんて、頭から後ろからぶん殴られたみたいな。あ、そうだったってなりました。
いや、でも本当実際そうで、大体物語にすると、その、辛い時期って、一、
はい、
2個事例があったら飛ばされるんですよね、はい。そんな感じで2年経ちましたみたいな。まあ2年は長いかもしれないですけど、あったりして。でも、そこがやっぱり一番大事なんだよなって、はい、かつ一番辛いのが、これって絶対じゃないんですよね。 絶対うまくいく保証がない。
ないですね。
辛さなんで。で、人間が一番苦手な部類なんですよ。その、デスマーチと炎上の違いもそうなんですけど、
はい、
デスマって死の幸運なんですけど、はい、歩き続ければ終わるんですよ。
そうですね。
あの、どういう終わり方をするかわかんないです。
どっかに何かはあるっていう。
なんだけど、炎上は終わらないんですよ。
そうですね。ただ燃えてるだけ。
基本的に誰かが燃料を投下し続けるんで
。そうですね。
なんで炎上は辛いんですよね。終わりが見えないんで。
はい、ただ帰れないが、ずっと続くんですよね。
だから、そういうところがあるんで、本当に辛いんですけど、そこがやっぱ大事なんだなっていうのがあって。だからその外部のコミュニティとかで、その、なんか、愚痴を言うってちょっとネガティブなんですけど、その、他の人のベストプラクティクスを聞いたりとか、その、分かってもらうみたいな。
そうですね。
本当大事なんだなっていうのがあって。
ええ。
その自分に足りないのはやっぱそこなんだよなっていうのがあって、その、
足りないですか？
押し付けちゃってて、
ああ。
うまくいかない。でもそれって実はチームはチームのいい状態があるから、はい、それを変えようとするのは良くないとか、その自分が思ういい状態とチームが思うというか、
そうですね。
いい状態ってやっぱあるんで、たとえそれがどんなに自分から見て悪い状態だったとしても、
はい。
で、そこからやっぱり抜け出せないんですよね。コンフォートゾーンになっちゃうんで、チームの。だから、自発的に抜けてもらうには自分が常にそれをやり続けるしかない。だからやっぱ辛さがあるんだけど、
そうなんです、
ね。一回動き出した時の爆発力っていうのはやっぱあるんですよね。
そうですね。下積み期間で自分がきっちりこう、基礎を固めてるからこそ、二人目が入ってきた時にそのまま動ける。逆にそれなく、もやっと始まると、なんかそのままぐちゃぐちゃって崩れて瓦解するっていう。なんか失敗事例とか聞くと、そうですよね、うん。誰かが鶴の一声で持ってきて、入れてみた、ダメでした、が多いなって。そこがもうすごく繋がるところだなって思いましたね、ここ。
なんで、僕が足りないっていうのはやっぱそこなんだな。その忍耐を持って、かつチームをずっと、その、見つつ自分でそれをやり続けるっていう、その、僕は結構覚悟って言い方をしたりするんですけど、はい、そういうのが足りないんだなっていうのは結構、ここ半年、はい、まあ、この数ヶ月結構それは思ってますね。
そうなんだ。そう、いやもう、まさにというか、押し付けようとし始めてたとこだったので、今。あぶねって思いましたね。あの、
わかる。でもね、なっちゃうんすよ。だって、外行って、やっぱり、キラキラ人たち見ると、できるんじゃないか、変えられるんじゃないかって思うんすよね。
はい。
いやー、わかる。
まあ、それが、まあ、自分が客先でずっと動いてるからこそ、ずっともやもやしちゃうのが、自社だったら大きな声で言っちゃえばいいんですけど、お客さんなんで、結構なお金もらって僕ら時間で買われてる人間なんで、向こうのそのコンフォートな状態を乱すだけになるのは違うよな。なんでこう、どこまで出そうかってやってるうちにもやっとしてて、その間に他の巻き込まれて、もういいやってなっちゃったみたいなのが何回かあったんで。
わかる。心折れますよね。わかる。
難しいなと思ってます。
なるほど。
でもやめるのも違うなっていうのが。
ああ、素晴らしい。
いや、実際、やめたら楽なんですよ。多分や、うん、あの、給料も上げられますし、
うん、
開発をやりたい、技術的に高めたいは、割と一瞬でっていうとあれですけど、会社見つかれば1年2年ですぐ取り返し効くのかなとは思っていて、うん、ただ、それって、あえてきつい言い方をすれば逃げになっちゃうのかなって、
うん。
自分はそういうところで何を、その燃えた時に、何を学んで何を欲してたのかっていうところとずれるじゃないっていうのがどうしてもあって、今までのこう話の中で出た、こう、物事を整理する力だったり、その問題が起きないように他のチームとちゃんと、こう、座組をきちんとやって、こう、一緒に進めていきましょうっていうのは、別に、うちの会社辞めなくたって、辞めようが辞めまいができるはずなんですよ。そこはただの自分のヒューマンスキルの話だけなんで、ヒューマンスキル上げれればいけるじゃんって。どうすんのがないんで、あれですけど、そこはこう、今、辞めちゃいけないなと思ったりしてるのはそのあたり。そこの、いや、限界が来てるとか、いや、そもそも構造がダメじゃんってな、っていうのが理解したらもしかすると辞めるかもしれないですけど、今はそれよりも先に自分の努力が足りてないはずだと。
素晴らしい。
っていう、 まあ、どこまで合ってるのか間違ってるのか分かんない、もやっとした感じで、やってますね。
多分、正解はないんですよ。認めづらいんですけど、ないくて、だから、今やめても、ここから何年間続けても、多分、どっちも正解であり、間違いであるんですよね。ただ、僕はどっちかというと、やめちゃった方の人間なので、その僕の観点から言うと、その、今、新しいことを知っているのは事実じゃないですか。はい、で、これから先いろいろまた新しいことを知っていくとは思うんですけど、今までの自分とこれからの自分って絶対違うはずなんですよ。
はい。
そうですね。でも、環境は変わらないじゃないですか。
はい。
だから、自分が変わったことによって、変わらない環境に対して何かできる可能性は、また違う可能性が出てるはずなんですよ。それが高いか低いか分かんない。
そうですね。
本当分かんない。
何がどう変わったか分かんないけど、何かが起きてるはずなんだって、うん。
だからそれを試すのはすごく大事だと思っていて、はい、僕はそこで自分が変わった時に環境を変えてしまったので、そこで試せなかったんですよね。はい、それは今後悔って言うとあれなんですけど、やってもよかったなとは思っていて、はい、まあ結果的に、何年だ 5年はいかないか。3、4年、
はい、
僕がその SI を辞めて3、4年経ってるんですけど、まあ、よりひどくなってたんで。まあ、やめて正解だった感はちょっとあるんですけど、はい、
まあ、
自分のその、QOL というか、
そうですね。
とか、技術的なところを含めて考えると、結果的にはそうだったっていうのはあるんですけど、うん、でもそれって僕がいなかったからそうなった可能性も、
まあ、わかんないですよね。
思ってるとは思うんですけど、
その、でも
事実としてはあると
思う。あるはずです。
何パーか、それが 0. 何パーか 50% か分かんないけど。
いや、間違いないと思います。うん、少なくとも、その自分の作業以外のところに目を向けて、何かしらを求めて動こうとしてる、そのパワーがある人が通常業務に入った時って、本当その、給料分しか仕事しませんって人よりは、その、何か影響は、プラスのマイナス分かんないですけど、絶対あるはずで、そこが抜けちゃうとどうなるっていうのは、一人抜けると環境って全然変わるじゃないですか。もう自分の会社でも同期が辞めたり、先輩辞めたりした中で、全然会社の形変わっちゃったんでびっくりしたんですよ。あ、そんと違うんだな、人一人抜けるって。業務は回っても、回ってないものもいっぱいありますからね。
そうなんですよね。意外と、あんまりこういう言い方をすると、辛くて今辞めたい人を追い詰める言い方になっちゃうんであれなんですけど、人が辞めた時って、会社は続くし、業務も全然回るんですけど、意外と変わることってやっぱり、あったりして、
はい、
まあ、それがいい面もあれば悪い面もあったりするんで、あれなんですけど、でも、それ含めてどうにかするのが組織の役割なので、ぶっちゃけそれを気にして辞められないっていうのはやっぱり、違うと思うし、辞めちゃっていいと思うんですけど、まあ、事実として影響があるっていうのはやっぱりある。まあ、ありますよね。
僕の場合はですけど、辞めるにあたってはポジティブに辞めたい。
うん。
この会社嫌いだっつって辞めるのは、いや、その一番楽ですけど、絶対後で同じことをやりそうな。少なくとも僕はそれがこう、二回繰り返さないっていう自信持てないんですよ。割とちっちゃい人間なんで、どうせ後で悪口言いたくなるんですよ。どの会社行っても。であれば、今の会社は間違いない。ここに関してはすごく学べたんだけども、僕はこれを学びたい。こういうことやりたいからごめんなさい。また何かできたらよろしくお願いしますって、やめ方で行きたいなと。まあ、その前に、堪忍袋の尾が切れたらその時ですけど、今のところまだ堪忍袋まで来るどころか、感謝することの方がまだ多いので、で、その上で学ぶことなくなりました、次これやりたいですが、出るまでの間にこういろいろ手出してみようか。まあ、それで今回ここ出させてもらってる部分もあるんですけど。
いやー、ほんと大事ですよね。実際にアメリカとかはやっぱりそういう社会、それがいいか悪いか置いといて、実際そういう社会になっていて、はい、やっぱり2年とか3年らしいんですよね。一つの会社にいるのが。で、こういうことをやりたいとか、こういうことできるからって言って、はい、その会社に入ってやって、で、終わって、まあ、やれることがなければ、また次の会社に行くっていう、キャリアの積み方をする社会なので、はい、なんで、ジョブホッパーとか転職しすぎみたいな言い方、はい、日本の社会だとあったりするし、
聞きますけどね。
実際そういう人もいるんですよ。
それはまあ、たくさんいる転職者の中で。
そうそうそうそう。
どっちも、今の出てきた二つのパターンは、どっちも属してるはずなんで、何パーかずつはいるはずなんですよ。
実際僕も会ったことあるんですけど、 半年経たずに現場を転々としてる人がいて、で、火消しなんで僕はって言ってて、その、炎上したプロジェクトに入って火を止めてっていうすごくネガティブ、はいはい、あ、ごめんなさい、ポジティブな言い方をしてたんだけど、実際一緒に仕事してみたら、ウェブエンジニアなのに IP アドレスって何ですかっていうところから始まるような人で、どっちかっていうと君が燃料だよねっていう。
それは恐ろしい。
っていう感じの人もいたりするんで、なんで、その人って結局、その人がいい悪いっていうのも、客観的に見れてない。自分もそうだし、周りも見れてないのが一つ、その人にとって辛くもあり、うん、幸せな点でもあるのかなっていう感じはあるんで、客観的に物事を見るのは大事なんだよなっていうのは思いますよね。今、アイザクさんがおっしゃるように、今の場所でもまだ学べることはあって、もちろん嫌なこともあるけれど、そこは両方とも見れてるっていうのはそういうことだなと思うんで、あとはなんかその体調とかメンタルとかが大丈夫なら全然今のところで頑張るっていうのはすごく、
そうですね、まずはそこかな、ま、基本生きていかなきゃいけない中なんで、そこが耐えれなくなった時にはもちろん学べることがあろうがなかろうがごめんなさいなんですけど、まあそれ許容できる範囲内で、多少上下してるんであればそこは大丈夫で、あとはじゃあ何学べるの、ここで足りるの足りないのっていう判断なのかなと。それがキャリアに絡むんであれば、
うんうんうん、
別に僕は給料だけもらえりゃいいんだだったら関係ないと思いますが、
うんうん、
私の場合はキャリアで積み上げたいので。
なるほど、まあ、ざっくり今どういう状況で、まあだいぶ熱量高い話しましたけど
楽しかったですね
将来的なところでいくと、ね、今その会社で学べていることと、はい、まあ、会社で学べないけどやってみたいとか学びたいことってあると思うんですよ。
はい、
そのあたりその学びたいことっていうのは何かあるんですか？
そうですね。うん、いわゆるその、開発の方法論で、
うん、
ウォーターフォールをメインでやっているので、うん、それ以外の方法論を知らないっていうのがあって、いわゆるアジャイルだとか、その、アジャイルの派生のスクラムだとか、その他、そこに紐づく、細かいプラクティスは、どっかで経験したいなと思っていて、まあ、勉強会にも出たりはしてるんですね。キンキン出たので言うと、モブプロと TDD を一緒にやる TDDYY 会っていうのが、以前、ダッシュメンさんが、
うん、
出られた時にお話されてたと思うんですけど、それに私も、先週末行ってみて、で、まあ、その前にも一度行ったことがあったんで、モブプロ楽しいなと。で、まあ、モブプロの良さみたいなのは、もうすでにいろんな方がおっしゃってて、本も出てたりするんで、そこはあえて、ここでは言いませんけど、良さがあったんで、勉強会にしたいっていうのを、以前、これが年末ぐらいに会社に伝えてたんですが、ぐるっと回ってきて、4月ぐらいに、お前やりたいって言ってなかったっけ？やれよっていうので、一声かかって、今、モブプロの勉強会を作りつつあるっていう状況でして。
それは会社の内部だけでや
る？ないんですよ。
あ、なるほど。
完全に社内の勉強会として。
それは、モブプロって、その、
はい、
みんなで一つのものを作るっていうところがまず一個あるので、
はい、
目的としてはどっちになるんですかね？体験をするのが目的なのか、はい、何か例えば会社の中で作りたいものがあって、それを、じゃあモブプロでやるっていう形の、はい、ワークショップ的な勉強会にするのか。
はい、ベストは後者だと思ってたんですけど、うん、自分が社外にいて、社内のプロジェクトを把握してないんで、全社に倒していて、もう本当にフィズバーズ、の、簡単なプログラムを、まあ、ある程度時間かけて、モブで回してみませんか。で、さ、試してみたら、よしよしいろいろ出てくると思うんで、そこで感じられたことあればいいですね。まあ、それに向けて、ちょっと補足で、前後にモブプロってこうですよ。こういうふうに使えるっていうふうに、自分は体験してみて思ってますよ、を伝えて、まあ、少しこう、まあ、1、2時間から1時間半ぐらいでこう収めてやる感じかな、っていう。まあ、押し付けに、その前半の話じゃないですけど、
うん、
押し付けにならないようにだけは気をつけようって気が引き締まったところでありますが。
それ、フィズバズをやろうって思ったのは、どういう、はい、題材として、
はい、
その、ある種、できるのが分かりきってるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
そこをやろうって思ったらどういう理由からなんですか？
まず、自分が行った勉強会自体が、一番最初フィズバズを、必ずやるんですね。モブプロを体験するにあたって、フィズバズってみんな答え知ってるものをわざとやりましょう。で、そこに難易度調整を、あと、4人いたら4人のうち何人知らない言語なのか。全く知らない言語でやったりすると、ロジックは分かっても書けないんですよ、
うん。
なんでそこの調査からやんなきゃいけない。それもそれで楽しくて。っていう難易度調整が聞かせやすい 問題であるっていうのがすごく多くて。あとは、問題動かすのも楽なんですね。なんか環境構築みたいなのいちいちしなくても、ウェブである、コーディングちょっと出せるサービス使って、ボタン移行したら動かせるじゃないですか。環境構築いちいちそこに時間かけすぎてて、勉強会できませんわ。バカらしいんで、そういう、入れやすいもので、ちょっと時間伸ばして、とりあえず回転させてみましょう。っていう流れで、ウィズバズ選んだって。
じゃあ、その先になんか、もう一個、目的が作れればいいなっていうのはある感じ？
そうです。まず、今回一回やってみて、どっかで面白いからやってみましたっていうのができればいいなっていう、ちょっとその種まきというか、こういうのもあるよっていうのをまずは知ってもらって試してもらうのがいいかなと。
ちなみにその、やる言語としては PHP でやる感じですか？
今回そこはチームに決めてもらおうかなと思っていて、で、一応時間は長めに取ってるので、誰も体験したことない言語を選んでもいいですよってアナウンスをして、ちょっと誘導してみて、問題を解くっていうのに、注視してもらおうかなと。
いや、なんか PHP でやるってなった時に、みんな PHP できるってなると、わざわざそれを。
一瞬で終わるじゃないですか。
そうそうそう。
一人で5分で終わるものを30分とかってくだんないんで。
で、ちょっとそのモブの良さが伝わるかな、みたいな、ちょっと今思いましたね。
言語は、自分で選んでくださいって言いつつ、誘導をかけようと。
ただ、会社の勉強会なんで、はい、例えば PHP やってる会社で、じゃあ、なんか Ruby やりましょうとか、Julia やりましょうとか、うん、C やりましょうって言いづらいんですよね。
まあ、ね、
その会社の利益に直接つながりづらくなっちゃうんで、うん、そこを習得するのもまあ、スキルっちゃスキルなんですけど、うん、
まあ、難しいとこですね。うん、一応スライド上は、そこの言語を決めるのも MOB ですっていうのは書いて、うん、MOB のみんなで考えてくださいねって書いて、スライドに書かないところで、ちなみに勉強会では問題をちゃんと、みんなが知ってる言語だと楽すぎちゃうんで、全然違った言語、誰も触ったことないとか、一人しか知らないみたいな言語をわざわざ使ってましたよっていうのを、口頭だけで言おうと思ってます。
難しいっすね。決め方を、何かを決めるのもやっぱ難しいんですよね。
はい、まあそこはもう本当、そもそも、勉強会をやるっていうこととちょっと違うところも重なってはいるんで、なかなかあれですけどね。
ま
あ、
でも進め方の問題なんで、決まりそうもなかったら、AI で決めちゃってもいいのかもしれないですけどね。
時間かかりそうだったら、じゃあもう、これでやりますかって。
なるほど。それはもう、どれぐらいの、時期という、
はい、
もうすぐやるような感じなんですか？
時期的には1ヶ月ぐらい先ですね。5月末にやることは決まっていて、会社からのアナウンスももう、社員には飛んでると。
で、参加する人っていうのはどういう任意なんですか？強制。
任意ですね。ただ、基本的には、強制と言いつつ、帰ってこれる人たちは、みんな来てね。
うん。
いうので、割とこう、全社員、マネージャーも含めて、来てくださいって。
集まりそうな感じ？
まあ、今までが割と集まってるので、3、40人ぐらいは、
すごい。
マックスでそれぐらいかなって。
それ一人で回すの大変そうです、
ね。大変そうです。まあ一応、上司も、まあ、レビューをしてくれてる上司と僕とで作業、回すことにはなっているので、うん、まあ、ある程度うまくいけば、まあ、俺やんないからやってていいよみたいな人も多分出てくると思うんで、
うんうんうん、
特にマネージャー層とか、それをこう、やってるのを見たいみたいな。
いやでも、
まあ一緒にやってほしいんですけどね。
そういう人とドライバーやってほしいんですよね。
もう資料書きながら何とか見せて、PM とか PL がさ、ドライバーやる意味あんのってめっちゃ言われたんですけど、やってよってすごい思いつつ、自分でまだやったことないんで腹落ちできなくて、こういう時は行った方がいいんじゃないですかみたいな、難しいんですよ。
わかる。
いや、もちろん動画とか見ると、プロダクトオーナーの方とか、コーディングしない人たちが、そばで見て、横でナビゲーターとして指示を出してるっていうのもありますけど、仕様分かってる人だからこそできることもあるはずなんで、この一人の人しかできないを減らすためのプラクティスなんだから、みんなやってよって思うことではありますよね。説得が難しいです、これ。
コード書くことに意味があるって思われちゃうと、ちょっと、コード書けない人がやる意味あるの、っていうのはあるんですよね。なんで、比率を増減させるっていうのはあると思っていて、10-0にしない。例えば、ずっと、ナビゲーターの をやるっていうのはなしにして、一回はやってみるとか。
そうです。最初の一回転やってもらって、うん、で、なんとなく雰囲気がつかめたら、あとはナビゲーターで、とか、最初に教えるためにだけ、なんですか、リーダークラスの人入ってもらって、ここはこうやってくださいってルール伝え終わったら、あとは、その作業者クラスの人がやってるのをリーダーが横で指示するっていうのはあるのかなと。
自分で、自分で手を動かしてみるっていうのはすごく大事だと思っていて、うん、その、仕様を伝えるのって難しいっていうのがまず一個あるじゃないですか。はい、で、逆に、物を作るのも難しいっていうのはやっぱあると思っていて、で、大体、エサイヤ的な組織形態、あるいは、受託とか受け負いでやってる形態だと、そういう、仕様を伝える側って、物を作ったことがないか、はい、あるいは最近やってない。
そうですね。後者の人が特に多い印象です。若い頃やってたけど、今もう、この5年ぐらいやってねえわ。
で、ほんと変化が激しい業界なんで、あ、こういうやり方あるんだっていうのを分かってもらうっていうのが一番大事だと思うんですよね。なんで、その意味で言うと、その、ミーティングみたいな感じで、外から、ああだこうだいう形だと、結局今までと変わんないじゃんっていうのがあって。
そうですね。
やっぱそこで手を動かしてもらうっていうのがすごく大事。で、できれば楽しんでほしいっていうのがあって。
ツールの使い方一個でいいんですよ。
うん、
言ったらですけど、別に桜エディターが悪いとは言いません。
うん、
ただ、テキストエディターっていっぱいあるんで、
そうですね。
VS コードあるじゃないですかって、もう勝手に入れてやってますけど。
いやーわかる。
ねえ、いろんなプラグイン入れられて楽しいじゃないですかって。そのままコーディングできるじゃないですかって。いいじゃん、使ってみようよって。それを言えないんで、モブで回せたらいいなってだけなんですけど。
そういうところですよね。その、単にキーを叩くのがコードを書くことじゃない、はい、開発することじゃないので、そういうところを経験してもらうっていうのはまず一個ありますよね。はい、
もう、なんか、言葉にならない、すごい楽なもの、辛いものが、一発で伝わると思うんですよ。体験してる、
うん、
一緒に見てるの。それのために、こう、モブプロ使えたら、どの作業がどう辛いのかが分かってもらうだけで、みんなちょっとずつ優しくなれると思うんですよ。
うん。いや、ほん
と
そうなんです、
ね。ちょっとずつ優しくなるために、一回みんなで辛いことしてみませんって言い方悪いんですけどね。
不幸の押し付けじゃないですよね。そうそうそう。その、目的は背景をお互いに知るってことが大事だと思っていて、はい、その、ナビゲーターというか仕様を伝えるとか何かを伝えることの難しさだったりとか、実際に手を動かすことの難しさだったりとか、で、あとはその、ぜひその勉強会の終わりに、振り返りをやってほしくて、
はいはいはい、
で、何でやるつもりかわかんないですけど、まあ、僕やったことないのにお勧めしといてあれなんですけど、ファンダーンラーンでやってほしいんですよ。
ファンダーンラーン、
ファンダンラーンっていう振り返りの手法があって、要は KPT とか YWT みたいなものなんですけど、はい、ファンダンラーンって、楽しい、楽しさ、楽しいっていうファンと、
はい、
ダン、まあ、やったこと、それからラーン、学んだことの3つの軸で振り返りをするっていう考え方なんですね。
お、あ、FDL っていうの出てきましたね。
で、これ FDL っていうのは実は公式じゃないんですよね。
そうなんですか。
そう。KPT とか YWT があるんで、FDL って言いたくなっちゃうんですけど、ファンダンランって言ってくれって、
はいはい。
作った人が言ってるんで。
なるほど。ファンダンラン、ね。
ファンダンラン。
知らなかったです。
僕やったことないのに、あれなんですけど、ぜひこれやってほしいなった。要は、楽しいっていうこととかを自覚してほしいんですよね。
そうですね。そうした方がいいですね。
で、これ一応、ググるとやり方出てくるんで、まあ、ググってほしいんですけど、ファンダンランでバーって出した後、出した人じゃない人が貼ったりするんですよ。で、これはファンだよね、とか、これはラン寄りのファンだよね、みたいなことをやるっていう。
はい、
で、それによって、その、さっき言った客観的に自分を見るじゃないですけど、はい、自分の感情とかアウトプットを見るっていうのができるっていうのがあったりして、結構それはすごく試してみたいところがあって、
ほど。
で、他人にやらせて、
あれだ。ちょっと振り返りは、僕も、やるにあたって悩んでいて、
うん、
で、どうせならやった人たちの直接のダイレクトなフィードバックが欲しいと。で、それを、今ぼんやり考えたのは、Google フォームで、
うんうんうん、
その場で集めたものを、あとはこう、見せて、こんな声出ましたって。それのまとめの時に、ファンダンランの手法で、僕が、これってこうなって書いてありますけど、要は、この、結構ポジティブなこと書いてありますよね。で、逆に言うとこれネガティブになるとこうですよね、みたいなのをちょっと補足してあげると、ファンダンランに 同じにはならないかもしれないですけど、近い落とし方はやりようあるのかなと。節分の作り方とかもそこに合わせるように作っていけば、うまくいけそうかなと。うん、まあ、ファンダンラン自体はまだよく理解できてないんで、どう合わせられるかわかんないですけど、ちょっと調べてみようと思います。
多分、その、今おっしゃったやり方でも全然いいと思っていて、それ自体は別に否定するものではないんですけど、ファンダンランに限らず、その場でやるっていうのがすごく大事かなと思っていて。
は
い、
目の前でみんなでこう書きながら貼りながらとかっていう。
うん、そうですね。っていうのが大事かなと思っていて、みんなで出してみんなで見るっていうのがすごく大事だと思うんですよね。で、それって結局回収率とかそういう、はい、生臭い話というか泥臭い話もあるんですけど、その場で振り返りをしたっていう実感を得るのがやっぱ大事なのかなと思っていて、アンケートに答えるとか報告書を出すとかっていうんじゃなくて、振り返りをした、はい、モブプロをやったというのと同じで、だその経験自体が僕は大事なんじゃないかなと思っていて、それをまとめて、後でこういう結果出しちゃって出すのは全然ありだし、むしろやった方がいいと思うんですけど、自分たちで一個物を作るみたいなのでもあると思うんですよね。振り返りみたいなのって。っていうのがすごく、その、経験できる、その場の空気を経験できるってのはすごい大事かなと思うんで、なんか、可能ならそういう形がいいかなとは思います
ね。そうですね。どうしよう
。ちょっと。あんままあ、今は別に結論出さない。
まあ、いやでも面白い指摘だなとは思う。
うん、
まあ、全く、要は、モブプロどうしようがかなり先行して、スタートしてやってる勉強会のやつなんで、振り返りもやるんですけど、まだはっきり決められてないっていうまま、今別のプロジェクトに入っちゃったんで、落とせないまま、もやっとして走ってるんで、まあ、課題が見えてきたかなっていうのは。
なんでやるのかっていう部分がさっき、はい、バックエンドのアプリを作るだけで、はい、実はフロントの幸せっていうか、まあ、フロントのチームの動きで変わっちゃうって話も、はい、多分同じ話だと思っていて、モブプロ経験できればいいよねで行くのか、はい、モブプロを経験することによって、チームとか組織に対して何らかしらの伝えたいものとか経験してもらいたいものがあるのかないのかっていう部分のレイヤーの違いなのかなと思っていて、はい、モブプロ経験できればいいのでやるんだったら、全然それはそれでいいんですけど、はい、多分そこで終わって、ちゃうんですよね。
そうですね。
でもチームとか組織に対して何か自分が勉強してきたもの、良かったものを伝えたいっていうんであれば、モブプロだったり振り返りだったり、もっと別のことだったり、その先のことも多分見えてくるはずなんですよ。っていうところがやっぱりあると思っていて、はい、その目的とか目標の違いと考えなければならない範囲の違いって広げれば広げるほど大変なんですよ。なんで人間はやっぱ狭めたくなるんですよね。楽だから。なんで、だし、それが別に間違いだとは言わないです。その、締め切りとかいろんな状況があるんで、
はい、
手を広げてもって場面があるんだ。わかるし、事実そうだから、必ずしも手を広げるとは言わないんですけど、そういう考え方もあるよっていう
話ですよね。
知っておいて、じゃあどっちでやるの？今回はどうすんの？っていうのは、
まあ選択肢の中にまず入れてみて検討して、ダメだったらしょうがないっていう話だよね。
っていうのはあると思うんで。
そうですね。もう選択肢、なかったんで、今まで言うと、逆にそこ、とりあえず一本道で作って、まあ、作るまでの紆余曲折もあって、だいぶこう、シュリンクして、一旦こう、ギュッてできた形を、どうそこから先につなげるかって話なんで、難しいところですね。
僕は外部の人間なんで言いたいことは言えるんですけど、やっぱ現場でやってる人の大変さ、辛さってあるんで、いや、そうは言っても、
悩ましいです
ね。なんで、わかるんですよね。わかるんです。
いや、いや、もう、だからそういう無関係なとこから来るフィードバックほど、正しいものはないという、
うん、
これほどこう、まあ、忌憚のない意見っていうふうに言いますけど。
正しいか正しくないかはちょっと別として、しがらみがない、そう、
意見。指摘としてごもっともなかったら多いんで、はいしか言えないですよね。
大体人間ってこう、局所的というか視野が狭まるんですよね、そこにいると。なんで、視野が広がるものをもらえると、きっかけがあるとっていうのは、僕自身やっぱりある、はい。僕もやっぱそうなっちゃうんで、っていうのはありますよね。
もう痛いとこ疲れたって思いながら気持ちいいっていうような、マッサージ受けてみたいな、うーって感じです、
今。そうなんですよね。
成長してます、私今。
いやー、素晴らしい。
いや、楽しいですね。
で、まあ、 ざっとモブプロに関しては話してきましたけど、他なんかこういうところ勉強したいとか。
そうですね。モブプロがメインで話しましたが、まあやっぱり技術的なところも全くやりたくないわけではないですね。うん、コーディングも自己流でやってたに近いんで、
うんうんう
ん、それをこう、まあ高めていく 技術。まあ一人でっていうのも含めてチームで、っていうのもできないかなと。それこそソースレビューの、
うんうん、
話だとか、そもそも綺麗なコードって何っていう定義。
うんうんうんうん、
研修に、まあ、未経験で私入ったので、外部研修行った時に綺麗なコードとか、なんやこう、講師の人が言ってたり、経験者の方が語ってるのを見て、未だによく分かってないんですよ。綺麗なコードって何って。
いやー、分かる。
誰も定義できてないような気がする。技術量が少なきゃいいの？メモリを食わなきゃいいの？スピードが速ければいいの？それとも、脆弱性がなければいいの？誰もみんな違う観点で話してるんで、そこは整理しませんかっていうのがすごい僕の中にあって、でそこを整理して本当にやるのがソースレビューでしょって。一回、後輩のソースをレビューしたことがあるんですけど、自分の中で論点が全然整理できないまま、これ言っていいのかどうせわかんねえだろうな、じゃあここで一回、はいはい、ここ直してって。やってる方がすげえ辛いんで、技術として確立させなきゃってすごい思ったんですよ。本当学ぶべきところは多いなって。
わかる。
自分のソースを自分でレビューするっていうのも一つじゃないですか。一回ちょっと時間を置いて見直して、うわ、こうしたらよかったみたいな。それも、ソースレビューの技法があればできるんじゃないのって。技法なり、その自分の中の信念というか、観点があれば、なんですか、デバッグしてる時にも、あれこの書き方ってよかったんだっけっていうと、自走して、よりこう、綺麗に。綺麗にって言うと言葉が良くないんであれですけど、よりその自分の中でレベルを上げていけるんじゃないかな。
そうなんですよね。そのレビューの技法、ソースレビューって結局後手になるじゃないですか。出来上がったものに対するレビューになっちゃうんで、効率というか、
はい、
そのより良さで考えたら、最初からレビューがいらないコードをかけた方がいいはずなんですよ。
そうです。一発で終わりますからね。
そうそうそう。なんで、僕は個人的にはそっちをメインにしたいかなっていうのがあって、
はい、
それレビューがいらないってことを言いたいんじゃなくて、はい、レビューしなくても、
そもそもレビューいらないようにかけっていう話ですよね。
なんで、さっき話題に出た TDD とかって実はそういうところがあるかなと思っていて、はい、その TDD をちゃんとやっていくと、物差しになるって話があって、はい、その、
物差しですか？
TDD をやっていたときに、そのテストが書きやすい、書きづらいコードっていうのがすごく分かってきたときに、はいはい、自分のコードを書く力みたいなのを物差しになるっていうのがあって、その前提としてテストが書きやすいコードはいいコードだっていうのはまず一個あるんですけど、はいはい、っていうコードを書きやすくなったときに、自分が成長したなっていうことが実感できる。
はいそうですね。多分最初にテストコード書こうとして何書けばいいか分かんないところから始まるはずですもんね。
うん。まあ、そうですね。うん。そうですね。そこも含めてそうですね。その、何をテストしなきゃいけないんだろうみたいな。うん、それって結局テストそのものよりも、とか、あとはアサートの書き方っていう構文とかそのものよりも、どういう仕様で、何が重要で、だから何をテストしなきゃいけないのかっていう構造解析の力だったりするので、
はい、
そういった部分含めては確かにおっしゃる通りあると思います。
なるほど。そうか。まあ、自分の場合はコードレビューされる立場としてずっとこう、もやもやしてたんで、レビューちゃんとしてくれれば問題起きなかったじゃんとか、っていうのが根っこにあるんでレビューの話が出てきたり、コミュニケーションうまくいかなかったことがあるから、その恨みつらみのひっくり返しじゃないですけど、モブプロへの憧れみたいなのが今出ちゃってるんですよね。で、これって、まあ、今までこう話してる中で、本当にみたいなところが何度か疑問が出てるように、結構純粋なのかどうか分かんないんですよ。下心がめちゃくちゃあるんで、これさえあればって、後で振り返って思ってるだけなんそうなんだろうっていう。
大事だと思いますけどね。その、ある種きっかけだと思うんで、ただ、それに依存しちゃうと辛いっていうのがあって、うん、要は、さっき何とも言ってて、かつ逃げのように感じられる方がいたらちょっとあれなんですけど、やっぱケースバイケースじゃないですか。
は
い、
そうですね。
モブ
プロ使えないとこじゃダメでしょうね。
ヒューマンスキル、ソフトスキルも全部そうなんですけど、
はい、
金の弾丸にはならないんですよね。
なんないはずですね。
なので、全部やりゃいいかってそうでもないし、やんなかったら意味ないからやんないきゃ、やんないよっていうのもなんかやっぱ違ってて、だから結局そこの辛さはやっぱ変わってないじゃんっていうのがあって、でも、やっぱりやるしかないんですよね。
何にどう適用できるかわかんないけど、こういう差があるんだったら試してみよう。良かった悪かった振り返ってみて、良かったんだったら続けよう、ダメなんだったらじゃあ改善しましょう、うん、別のことやってみましょうっていう、あのシンプルなプロセスの繰り返しになるのかなと。
やっぱその辛さは僕もすごく感じていて、そこを楽しさで
補完したいですね
とか、変えられるとか、まあ、そもそもそれが楽しい人、
うん、
そのあ技術そのものに関してもやるのが楽しいからで別に効果とか全然考えないみたいな人がいて、で、そういう人は大体そういうところにハマる、
はい、
うまくハマったりするじゃないですか。っていうのはやっぱあるんで、まあ、そういう部分はあるんだろうなって、だから、どうやったら自分が楽しくなるかとか、そういう傾向みたいのを知ってるといいよなっていうのはちょっとありますね。はい、
そうですね。まあそこを掘り下げて、
うん、
で、使えるか使えないかって順番ですね。いや、まあ、もう、得るべきとこ、ものが多いですね。得るものも多いし、見るべきとこも多いし、出てよかったです。楽しいっすね、これ。
いやー、ほんと、今日ちょっとあの、諸々の都合で。
そうですね。
まあ、いい時間だったんで、ここまでって感じで。
もう、時間足りないのが残念です
ね。いや、ほんと、もうちょっとね、ソフトスキルというか、その組織論とかチーム、はい、論的な、はい、話で、こういう本の話読んでるとかっていう話もしたかったし、
そうですね、そこなんだったら私大学の専攻があ、
なるほど、
ね、その辺なのでむちゃくちゃ興味ある話題があるんですけど、
っていうのもあるし、あと趣味系で、
そうですね、
いろいろあの声優とか、
はい、ゲームも好きですし、漫画もアニメも話してみたいことありますし、
あとあれが好きなんですよね、やばい出てこない漫才じゃなくて。
あ、落語です。
あ、落語。
はい。
落語の話もちょっと聞きたかったなっていうのが
あって。そうですね。まぁ、あ、ちょっと時間がどうしても足りないんで、ちょっとごめんなさい、今日は予定が。
はい。まぁ、あ、っていう感じなんで、
はい、
ちょっと今回はここまでっていうことで、
はい、
まぁ、あ、ちょっと、がっつりエンジニアリングの話したんで、
はい、
っていう感じで、まぁ、あ、次回、
はい、
もしあれば、
はい、
お楽しみということで。はい、
調整させてください。すぐ。
はい、では、ちょっとこのポッドキャストの告知をやっていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アウトライフ FM ではゲストを募集しています。楽したい、話したいことがあれば誰でも OK です。今まで、ポッドキャストに、出たいけどハードルが高いなとか、まあそういう話題が全然ないよっていう方でも、大丈夫です。今回みたいに、仕事の話とか、もちろん趣味の話でも OK なんで、気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、まあ、3ヶ月から半年ぐらい先になってしまうかもしれないので、あらかじめご了承ください。ご連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter のハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてつぶやいてください。また、配信ページに、お便り、お便りボタンっていうのがあるので、このお便りボタンを押していただくと、Google フォームでお便りを送れるんで、そちらもお待ちしております。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのもやっているので、ポッドキャストちょっと興味があるなーとか、あと公開収録たまにやってるんで、興味がある人はぜひ参加してもらえると嬉しいです。配信ページにリンク貼ってあります。アウトライフ FM からは以上ですね。
はい。
ゲストのアイザクさんから何か告知があれば。
はい、二つ、お話したいことがありまして。一つが、まあ、本として出版された、同人として出たものは、去年の、年末のコミケで出てたんですけど、親方さんという方主催で、ワンストップ見積もり本というものが、まあ、同人として出版されてますと。物理本としても、まあ、時々再販、ナイトとかで出てるとは思うんですけど、今はブースで、PDF 等で売ってるはずなので、そちらを見ていただければなと。トータルで20人以上の著者の方がいろんなこう、見積もりに関して、お金の見積もりだったり、作業時間の見積もりだったり、プロジェクトの見積もりだったり、いろんなパターンで、プロコン、よし悪し、いろいろ書かれて、燃えた話とかも確かあったかなとは思いますんで、うんうん、そのあたりこう、辛みとか悩み、どうしようかなとか思ってる方があれば、興味の持てる本なのかなとは思っています。ぜひ、興味ある方どうぞ。 ていうのが一つ、
うん。
で、もう一つが、私が、主催し、私ともう一人、阿波野さん。以前出てらっしゃった野球の、野球好きのエンジニアの阿波野さんが、まあ、一度開催して、また次を画策しているコミュニティがありまして、エブリワンアウトブッターというコミュニティなんですけども、第1回を去年の11月に、やりました。で、第2回なんですけど、まだちょっと、前回、阿波野さん出てた時に2月3月ぐらいっていう話してたんですけど、私の方でちょっとごたごたありまして、私生活だったり仕事だったりで、ちょっとまだまだ進められてません。ただ2人だと若干厳しいと。2人ともまたコミュニティとしての経験も浅くて、イベントってどうしたらいいんだっけがわかんないとかあるんで、そういうとこちょっと手伝ってみたいよとか。一回だけならやってみたいな、アイデアあるよみたいな人がいらっしゃったら、ぜひ私か花さんに連絡いただければ一緒にやりませんかと。あの、イベント開催の実績会場をね、やりたい方がいればどうかなっていうのが私のお知らせになります。
はい、見積もり本は僕も、はい、参加していて、アイザクさん3章。
そうですね。
SIRでやる、はい、まあ、その、
作業時間の
見積もりみたいな話を。
若手向けのやつですね。
で、僕は似て見積もりっていう、はい、見積もり技法の紹介をしているんで、あの、ブースリンク貼っておくので、はい、ぜひぜひお願いしますっていうのと、まあ、あの、エブリワンアウトプットの方は、なんだろう、実際にスタッフとか、そういった実装がなくても、あの、全然相談乗るよとかっていう人がいれば、あの、ぜひぜひ、DM とか、まあ、なんなら、あの、シャープアゾラ FM つけて、つぶやいてもらえればなんて思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
あと、あれですよね、ブログもあるんで。
そうですね、はい、あの、主に去年の、なんつうクリスマス頃までみんなで、こう、わ、ってか、なんて言うんでしたっけ。
アドベントカレンダー。
あ、そうです、うん。アドベントカレンダー。あれ用に去年作って、うん、それで何本か書いて、今止まってはいるんですけど、またちょくちょく復活で書いていきたいなって思いはあるので。
うん、まあ、その、アウトプットがあるってことで、はい、その、紹介するのは全然、は
い。ちっちゃいアウトプットが、あの、形跡が、あの、まあ、一発目がジャズと落語の良さを語る趣味全開のものだったりしますが、まあ、そういうことをやってますよっていう話です。
あの、リンク貼っておくんで、
はい、
興味を持たれた方はぜひぜひ、はい、見てくださいって感じですかね、は
い。よろしくお願いします。
じゃあ、最後にエンディングトークということで、はい、ポッドキャストの収録、どうでした話っていうのを毎回やってるんですけど、はい、初めてですよね。
初めてです。
どうでした？
いや、やっぱ楽しいですね、人と話すの。
うん。
まあ、収録とか考えずに話してるのもいいですけど、何伝えたら、こう伝わるのかなっていうのをちょっと考えながら食べると、よりこう、自分の今まで考えてなかったようなのがポロって出て、話題盛り上がってっていう、この掛け合いが楽しいですね。いや、これはもう、やめられなくなるはずですよね。ポッドキャストの大好きなお兄さん方が増えるわけです。
いやー、本当はやっぱ始まる前も、そんなに話せるかなとか話題があって言ってたじゃないですか。
はい。
で、やっぱ、やると、こうやってボロボロ出てくるんですよ
ね。時間足んねえっす。
足んないっす。ほんと楽しかったっすね。
倍やっても足りるかなぐらいの気持ちですね。
今回は本当に仕事、エンジニアリングの話しかしてないじゃないですか。
はい、
まあ、これがやっぱ趣味の話だと、また、別ベクトルの
楽しさになるんで。はい、そうですね。そっちが本編だと思ってますんで、私は。まだイントロ終わったという気持ちでしかやりません。
まあ、なんなら、あとエンジニアリング1時間ぐらいやれなくない感じがします。
そうですね。まだまだ話つきません。うん、特にトピックがトピックなので。はい、
なんで、まあ、どのゲストさんにも言ってるんですけど、2回目、3回目全然、ウェルカムなんで、
はい、
また機会があればぜひぜひ、はい、はい、お願いします。はい、2本目をまた撮るかもしれないですけど、はい。
すぐ2本目の話をさせていただきたいなと思います。
それはそれとして、
はい、
はい。楽しいっていただけたんで、はい、私としてはもう、
はい、
大満足です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、第29回目ですね。第29回目は、ゲストにアイザクさんをお迎えしてお送りしました。
はい、
アイザクさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。